こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。最近はみっきりと、ライブ配信の方が多くなりまして、お休みだったりとかするとね、もうニュースも少ないから、まあ時事ネタニュースを扱うのもね、はばかられるみたいなところがありまして、まったりとライブだけやってるといった状況ではございますが、話は打って変わりまして、今度の日曜日は、ザ漫才、年間でね、一回だけ、最近はやっていますが、ザ漫才が行われるわけでして、そちらの出場者というのも、まあ、すでに発表がされております。まあ、今をときめくね、漫才師たちによる、漫才だけの、共演ということで、出場者が、出演者ですね、が、アンタッチャブル、ウーマンラッシュアワー、宇奈原やすよともこ、おぎやはぎ、かまいたち、銀シャリ、サンドイッチマン、霜降り明星、タカアンドトシ、千鳥、テンダラー、トロサーモン、ナイツ、中川家、ノンスタイル、博多、花丸大吉、爆笑問題、パンクブーブ、ブラックマヨネーズ、ミルクボーイ、和牛、笑い飯ということで、まあ、数々のね、いろんな賞を、のナンバーワンになってきた人たちを中心として、それ以外にも、まあ、実力派漫才師を集めまして、日曜日に一気に放送がされるわけなんですが、そんな中、まあ、千鳥のね、漫才を、まあ今年というか近年ちょっと千鳥を非常に見る、機会が多くなりまして、馬ね、最初にこう M1 とかで出た時に全然こう鳴かず飛ばずだった千鳥が、東京に出てきてもなかなかこう売れる、ちょっとくすぶっていた、お二人がですね、最近ではもう本当やたらと見るなといった感じなんですけども、そんな二人の、漫才が久々に見たいなということで、ちょっとね、あまりこう大きな声では言いませんが、動画サイトを漁っていまして、久々にこう千鳥のね漫才を見ていたら、やっぱり笑うんですよね。むちゃくちゃ笑いますね。特にあのお主っていうネタ、まあいろんなところでかけているネタではありますので、おそらく見たことがある人も多いんじゃないかなとは思うんですけども、設定としてはまあ最初ね、冒頭の入りから、設定を説明してになるんですけども、まあ演技力が最近の芸人には求められるよね、ドラマとかに出ることも多いから、演技力っていうものが認められるよねっていう話から、まあノブに演技をやらせてみたいということになりまして、じゃあノブが旦那さん、そして千鳥の大悟が、奥さんという形で、朝行ってくるよっていう時に奥さんが話しかけてきて、妊娠しているんですよということを告げるという、ところの、役をやってみようみたいな練習を、ちょっと演技をしてみようっていうことから始まるネタなんですが、まあこのネタがとにかくすごい、まあ6分7分ぐらいあるネタだったりとかするんですけども、お主、私、できちゃったみたいと。本当は、あなたって言わなきゃいけないところを、あなた、私、できちゃったみたいって言ってほしいところを、こう、ひたすら、大悟が、お主で間違えるというところを、何度も何度もやるんですけども、もうね、その言い方とか、もう、ツッコミとかも含めて、そのワンフレーズだけでずっとやっていくっていう、この凄さね。こういったのはもう本当、千鳥ならではだな、という感じがしますね。やっぱりこう、なかなかこう、まあ、例えば、最近のお笑いって、最近の漫才っていうのは結構こう、ボケをこう、重ねて、とにかく笑いを取りに行って、笑いを取りに行ってという、その、頭数がすごい重要だったりはする中で、そんなにボケてないんですよね。ボケ数はすごい少ない、ボケない、あのネタではあるんですけども、それでもやっぱり一個一個のこう、大悟の凄さ、まあ、ノブのツッコミっていうのが、バチンバチンと、ものすごいフルスイングをしてくるわけですよね。ネタの中で。もう、これはこう、結局笑っちゃうんですよね。もう最後にはもう全然ハマっちゃって大爆笑してるみたいな、そういうネタって最近はあまり少なかったりもするので、まあ非常にこう珍しいタイプの漫才師ではあるんですよね、千鳥っていう最近の中では、なんですけども、まあしっかりと、笑いになっている、漫才になっているというところ、この、まあ、千鳥の凄さ、まあ志村けんさんがね、大悟さんにおっしゃっていたそうなんですけども、まあ繰り返しやるっていうこともすごく重要だということで、まあすごくね、ドリフはそういったネタが多いので、同じことを同じように繰り返していって、その毎回のリアクションを笑うみたいなところがドリフっていうのはあるので、それに近しいものが多分あるんですよね。ケンさんがやっぱり千鳥の漫才を好きだったのは、おそらくそういうところだったんじゃないかなと。もうとにかくしつこいように繰り返して、 しつこいように面白いという感じになってますんで、まあもしね興味があれば、YouTube なりで見ていただけたらいいんじゃないかなと思っていますよ。非常に間違いなく面白い、昨今の漫才の中でも非常に異質な漫才ではありますが、ぜひ、面白いですので見ていただければいいんじゃないかなと思っています。はい、そんなこんなで、じゃあ次の話題ですね。ヨーロッパはポーランドを代表とします、ポーランドの代表的な作曲家、大作曲家ですね、ピアノ独奏曲が非常に多い、ピアノの詩人としても呼ばれているフレデリック・ショパン、このショパンがですね、最近ちょっと、研究の結果、ショパンはどうやら、同性愛者だったんじゃないか、そんなお話が出てきているようです。ところがこのポーランドという国はこの LGBTQ に対して非常に風当たりが強いというところから、ちょっとポーランド内ではどうやら論議を巻き起こしているということらしいんですよね。210年ほど前、首都ワルシャワ西部の小さな村に生まれましたショパンになりますが、まあ、後々には全土に至るまで、ありとあらゆるところにショパンの名前が刻まれていると。毎月100万人以上が利用しています首都ワルシャワの空港、こちらにはショパン空港と呼ばれる空港もありまして、聖火には当然記念碑が飾られ、主要都市の銅像や、胸像などもありまして、ショパンの名がついた公園や通り、ベンチや建物が各地に存在をしています。1849年に39歳の若さで死去しました、後心臓はアルコール保存されておりまして、現在もワルシャワの、聖十字教会の壁に収められているとされています。そんなショパンなんですけども、こと私生活に関しては、まあ、比較的保守性の強いポーランド、まあ、カトリックという宗教のね兼ね合いの問題で、まあ、非常に保守性が強い国ではあるんですけども、ポーランドの伝統や右派の指導部とは相入れないといった説が脚光を浴びておりまして、国民が幼い頃から聞かされていたショパン、こちらの物語がどうやら真実ではなかったのかもというような疑問が上がってきているそうです。同じくヨーロッパ、スイスのラジオ局のドキュメンタリー番組によりますと、ショパンは複数の男性と関係を持っていたとされたと、そういうことなんですね。しかしそうした関係は歴史家の皆さんや伝記作家によってこのポーランドの歴史からは追いやられていました。スイスの放送局に出演した音楽ジャーナリストも、ショパンが男性の友人宛に出した手紙を調べたところ、まあ露骨にね性的な内容であったり、非常にこうくどく文句ですかね、ロマンチックな内容が書かれていたりとすることが分かったそうです。さらに後に伝えられております伝記や再現された手紙などでは、男性の名刺というのが女性の名刺に入れ替えられていて、それはもう作為的に意図的に、ショパンの男性との関係というのがもうそれはもうなかったことにされてしまっているということも分かってきたそうです。ショパンは男性との愛情について非常に直接的に語っており、学者や、有名伝記作家はなぜそのことに疑問を問いかけなかったのかということで、おっしゃっていたそうなんですね。ショパンについては伝統的に女性との恋愛関係というのが一応語り継がれていました。中でも作家のジョルジュ・サンドという女性の作家さん、こちらとの関係というのは非常に有名なんですね。しかし、その音楽ジャーナリストさんが調べた手紙では違う内容を物語っていました。ショパンは女性には全く手紙を出していなかったと言いまして、女性と恋愛関係にあったと断言できるような内容も書き記されていなかったそうなんですね。明らかなのは男性の友人に向けてラブレターを書き送っていたことでした。最も情熱的なのは、ティトゥス・ボイチェホフスキに宛てた手紙で、ボイチェホフスキはポーランドの活動家でございまして、ショパンの長年の友人、でした。ショパンは他にも男性の、複数の男性に同じような手紙を送っているそうです。ショパンが男性を愛したという説は別にこれ新説ではないそうで、ただし、まあやっぱりずっと言われてたんだけども、ポーランドというお国柄、できるだけ語られないような、タブーとされているような内容だったわけなんですね。ところがここ数日の間にポーランドの複数の新聞がショパンはゲイだったと問いかける記事を掲載しまして、ショパンが友人にキスをしたからといってゲイだったことになるのかといった疑問をぶつける新聞もあったそうです。ポーランドは欧州の中でも LGBTQ にとって最悪の国と呼ばれています。政府は極端な同性愛、嫌悪の表現を頻繁に使ってまして、首相は同性愛の、人物たちが祖国を脅かすというような、まあ、差別的発言もしているということなんですね。 冒頭にも言いましたけども、ポーランドという国はカトリック教徒が多くて、教会が強い影響力を持つことから、 LGBTQ の拡大には、宗教指導者たちが、まあ、目下抵抗をしているそうなんですよね。まあ昨今はローマ法王などもね、同性愛を認めつつある、まあ社会情勢を見ながら、認めざるを得ないといったところなのかもしれないんですけども、認めている中で、こうした問題というのは、まあ非常に諸外国からも、問題として指摘をされている内容ではあるんですけども、こういった形でポーランドというのは非常に、同性愛に対して厳しいお国柄ということから、まあこういった問題というのが今現在非常に、話題になっているということらしいんですよね。まあまあ、得てしてこう天才の方々とか、こういったね、偉大な、作曲家芸術家とかっていうのは、意外とこういう性的嗜好というのが、あったりとかもするので、まあ、なら不思議でもなかったりもしますし、まあ、当時からね、もちろん言い出しにくかった社会ではあったと思うんですけども、 LGBT の方もいらっしゃったとは思うんですが、まあそうした中で、わざわざそうしたこう歴史、その人たちがね、こう気持ちを送り合っていたものをこう自分たちの都合によってこう書き換えるまでっていうのは、ちょっとさすがにいささかナンセンスかなと。それはもうなんか思想の押し付けみたいな感じになっちゃってね。決して本人は悪いと思って当然してるわけではないでしょうから、好きだなった人が同性だったと、ただそれだけの話だったということなんでしょうからね、彼らはきちんと多分、自信を持って好きだと言っていたんだとは思うんですけども、残念ながら歴史や、宗教によってこうして、改ざんされてしまうっていうのは、ちょっと、悲しい問題だなと思って今日は紹介をしてみました。